線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、3月の1日というわけでございます。はい、もうあのね、もう毎週毎週なんか私の健康のレポートみたいな感じになってるインターネットラジオ天ナビでございますけれども、あのそういうわけにも参りませんので、あのね、意外とあのね、体は動いてくる、動くようになってきたなとかっていう実感がね、最近はありますがね、まだちょっと声がね、そんな感じで、ちょっとあの、なんていうんですかね、ちょっとあの、これ、しゃがれた感じっていうんですかね、そういう感じはありますけれども、まあ、あの意外とあの体が動くようになってきたなとかっていう実感もございますがね、やっぱりあのね、どうですかね、ここしばらくね、お医者さんに行きましてね、それであのいろんなお薬をもらってね、それであのまあね、まあ最近はですね、やっぱりあのこの検査の結果とかね、これあの大腸カメラとかっていうものもやりましてですね、そういうね検査の結果が出て、それでその後でまたね、あのまあこうステロイドっていう強い薬をですね、まあ処方してあのしていただいたりということで、まあ、あの確かにね、もうこのおかげっていうのもあると思うんですけど、まあ、確かにね、体を動けるようになってきたなとかっていう実感がありながら、でその結果を聞きに行ったら、いや実はあの全然あんまり変わってないみたいな感じのやつで、結構ちょっとがっくりきたりなんかしてですね、そういうような状況もありましたけれどもね、だけどまあ、あのとりあえず体が動くようになってきたとか、前向きになるっていうのはね、とても大事なことなんじゃないかなとかって思ったりしましてね、本当にまあそういうおかげでね、もうこの1週間なんかいろんなねことがありましたですね、あのだけどなんかあの本当にあのね、自分にとってね、本当にあのプラスな出会いとかっていうかね、そういうような形にもなってきたんじゃないかとかっていうふうに思っておりますね。いやでもね、本当にあの考えてみるとね、このね、潰瘍性大腸炎というのはね、なかなか大変な病気なんだなって、まあ毎回言ってますけれども、そんなね実感をですね、こうやって覚えてしまうとかっていうような感じでございます。はい、その中でございまして、3月に入ってまいりました。今日もねナビをお送りしていきましょう。はい、そんなわけでございまして、3月に入ってまいりました。で、3月の1日でございますね。この日はですね、なんとタミコさんのお誕生日でございますね。本当にね、タミコさんお誕生日おめでとうございますね。あの本当にね、このね、このうちのですね、この合同会社アートウィングレーベルっていうですね、会社でもってね、あのライフデリ松本店っていうですね、あのこういうあのお店もですね、あのやりだしたりなんかしたのが昨年の3月の1日でございました。でこれもあの1年目ということでございまして、で本当にあのね、いろんな素晴らしいスタッフの方にも恵まれましてね、なんとかこうやって1年間やってこれたというのがね、本当にありがたいなと思ってます。まあ本当にあのね、激動の1年間って言ってもよかったんじゃないかと思いますね。まあ、私も昨年の2月からこういうね、あのこの潰瘍性大腸炎というのにですね、あのまあ、あのかかってしまったという状況ではあったんですけど、だけどね、あのそういう状況でありながらね、あの昨年1年間はそれほど大したね、そういうあの病気のですね、そういう問題もなかったんですけど、今年の1月に入ってからね、突然なんかものすごいなんか勢いでこのね、病気がなんかあの一気にまああの再燃したというか、活動期に入ったというか、そういう状況になっちゃったんですよね。まああのこれあの考えてみると、まあ本当にあのね、このネットでよく出てくる通りね、これあの寛解期と、それからあの再燃期っていうか、まあ活動期っていうかね、そういうものが繰り返される病気なんだっていうこと書いてありますけども、もう僕はね、あのある意味なんかあのね、こうやって薬とかね、ガンガン飲んでるとそういう風になるんじゃないかとかっていう風にね、高をくくって、ね、やってたんですけど、いやいや薬飲んでなくてもそうなるんだなとかっていうことがよく分かったし、さらにあのでこのね、潰瘍性大腸炎っていうのはね、もう本当に風邪みたいなわけにいかないね、本当にあの悪いものをですね、どんどん出していただければね、どんどん良くなってくるという病気なんじゃないかと初め思ってたんですけど、そういうわけじゃないんですよね、これね。 だってね、ほっとくとね、もう腸に穴が開くほどね、腸がボロボロになっちゃうっていうね、そういう病気でございますからね。もう考えてみたら、もうこれを本当にちゃんとね、これ炎症を抑えておかないといけないというね、そういうもんなんだなっていうこともよく分かってまいりました。まあとにかくね、皆さんからまあ、心配の声とかですね、いろんなこういう治し方があるよとかっていうような、ね、お気遣いをいただきましたメッセージとかですね、そういうのをいっぱいいただきまして、本当にどうも皆さんどうもありがとうございます。私はとりあえずね、こんな感じでね、ちょっとまだ声はね、こんな感じではございますが、意外とね、前向きにね、こうやって生活できるようになってきたという感じですかね。そういうような感じでございます。はい、まあね、本当にいろいろとね、先週ね、1週間ね、こういうものを見つけてしまったぞとかっていうふうにね、テンダビでもお送りしておりましたね。いや、ね、少しずつね、良くなる兆しかもっていうね、これ確かに昨日から前向きに外に出れるようになったっていうね、そういうような感じのところからですね、ネットでもいろいろと見ていたら、目の毒ですねって、1979年の慶愛理の DY41 を見つけてしまった、そんな話も見たんですね。そんな感じで私ね、もうこのテンダビでもですね、ちょっと撮っといてみたいなですね、そんなところまで話をしたような記憶がありますが、確かにそうなんですよね。いや、DY41 っていうですね、まあ、いわゆる D41 の矢入りギターの、まあ、マーチのコピー版ですよね。慶愛理のですね、マーチのコピーというですね、ギターなんですが、まあね、まあでマーチンをご存知の方っていうのはね、これがギター弾いてる方はもう大体が自分はいつかはマーチンみたいなですね、そういう感じで考えるような、まあギブソンとかですね、そういうギターともう本当に肩を並べるっていう感じですかね。まあアコースティックの世界ではもう言ってみれば最高峰と言ってもいいんじゃないでしょうかね。マーチンというですね、ギターのメーカーがアメリカにございますがね、そのギターのメーカーで D45 とか D41 とかですね、 D42 とかっていうのがありますが、まあね、いわゆるD40 番台ですよね。まあこれ一つの何て言うんですかね、まあ僕らのね、あんまりお金の持っていないようなね、このギターを弾く人たちにとってはですね、もう一つの一つ、何て言うんですかね、もう本当憧れでしかないっていうですね、そういうギターなわけですよ。D41 とかですね、D45 とかね、D45 なんかね、もうすごいね、もう僕の身近にお持ちの方もいらっしゃいますが、だけどね、本当に素晴らしいね、サウンドでございますよね。本当になかなか自分で手に入れるっていうのは難しいギターなんですが、まあたまたま1979年というですね、今から41年も前のですね、DY41 ね、これ慶愛理さんのですね、まあ本当にジャパンヴィンテージと言われるね、種類のギターなんですけどもね、これをですね、私東京のですね、立川市というところでね、見つけてしまったわけです、ネットでね。いやー、でもね、これはもうちょっとすごいなと思いました。なんといってもお値段がお安かったんですよね。いや、これすごいんじゃないかっていうふうに思っちゃったんですよ。だってこれ40番台のですね、矢入りがですよ、さらに41年も前のね、あの当時ね、古いギターをみんなね、なぜ欲しがるかっていうとですね、材料がやっぱりいいんですよ。今と違っていてね、今の時代とは全然違うっていうですね、そういう時代のギターでございますからね。まあさらに噂に聞きますとね、1980年ぐらいまでね、いた慶愛理さんにいたクラフトマンね、すごいやっぱりね、素晴らしい、ね、腕のですね、クラフトマンがいてね、そういうその人が作っている当時のギターというのはすごいんだみたいなですね、そんなこれ一つの都市伝説なのかもしれませんけど、そういう噂もね、こう広まってたりなんかして、いやー、そうなのかなと思いながらもですね、それでね、まあ1979年のギターを売っているというですね、そのお店ね、まあそのですね、月曜日ですかね、まあ先週の月曜日になるのかな、 電話してみました。朝ですね、10時半頃でしたかね。それで電話したらですね、まあとにかくね、まあアコースティックギターなんていうのはね、やっぱりもう弾いていただかないとね、どうなのかっていうような感じで、やっぱ見ていただくというよりは、やっぱりネットで買っていただくというよりは、もう必ずねこれ弾いていただかないと、やっぱりちゃんと納得して買っていただけないとね、そういう部分があるので、まあ、愛知県だったらちょっとね、なんとかね来ていただいて、それでも弾いてもらえないかというようなお話をいただきました。まあ本当おっしゃる通りなんですけども、やっぱりネットでね買ってしまって、ね、その後やっぱり後悔してもいけない、ね、そういう状況もあったんですよね。それで私もですね、まあ、体調がこういう風でございましたが、まあ先週のインターネットラジオ天ナビのですね、まあタイトルの、ね、文章みたいな感じで、まあ、ちょっとね何ていうか、あちこち動き回ることができるようになってきたというような感じでございました。まあこの薬もですね、まあ本当にリアルだとステロイドですね、まあそういうのもですね、まあいろいろとあると思うんですけども、まあ確かにステロイドっていうのは強い薬なんですが、やっぱりね炎症をねもうがっちりと抑えるというような、そういう効果もありますし、まあ長いこと飲み続けるとね、これは本当に副作用のもとっていう形になってしまうんでね、それは良くないんですけども、だけどまあそういうステロイドを飲み出してから何かね、いや体を動かせるなというような感じの実感を覚えてるんですよね。まあそれでとにかく動けると、こう今日だったらいけるんじゃないかという、そういうねなんかそんな気持ちになりましたね。それで午前中のあたりはまだねちょっと私やんなきゃいけない仕事が残っていたっていうこともありますし、またね体調ともですねこうやって相談しながらどうするかなとかって自分で自分の、ね、体調を考えながらねいたんですが、まあやっぱりね、まあ、ここはやっぱり引いてみないとわからないんだったら、まあ、ちょっと頑張っていくかということでございましてね、本当に一年発起でございますが、まあ、新幹線でですね、まあ本当に一気にですね、もう車では行かないですよ、もうこういう状態ですから新幹線でですね、私お邪魔させていただこうとかっていうことでね、まあ意外と東京からですね立川っていうの時間がかかるわけでございましてね、40分ぐらいだったかな、まあそんな感じでございましたね。青江楽器さんっていうところにですねちょっとお邪魔させていただいたわけです。まあこれ本当にお店の方もですね、まあ、本当に愛知県からっていうことでですね、もう本当に大歓迎していただきまして、まあ本当にやりギターね弾きに来ましたっていうふうにね言ったら、ああもうお待ちしてましたっていう感じでね、本当にこれをね弾かせていただきましてね、もう本当私はもう本当びっくりしましたね、これ本当にやりの音じゃないと、これなんですかね、要するにカスタムショップ、いわゆるケイアイリさんのですねカスタムショップのサウンド感っていうのはね、やっぱりケイアイリさんのギターとはちょっとかけ離れたところにちょっと一つあるんですけども、いやそれにねほぼ近いんじゃないかっていうようなね、だって1979年の当時っていうのはこれねカスタムショップでも何でもないね、本当に工場のですね一つのラインでもラインっていうんですかね、あそこは手作りのギターがほとんどなんで、まあ、ラインとは言わないかもしれませんですけども、まあ、本当に他にもギターを作りながらっていうですね、そういうような感じの中で作られたギターのはずなんですけども、だけどねこれがね全然違うんですよ。もうねちょっと弾いただけでね、もうこれがものすごいなんかポーンと前に出てくるギターね、このサウンド感と、それから透明感、それからですねなんかねもう本当に何ていうんですかね、弾けば答えるっていうですね、もうなんかすごい早いレスポンス感ですね、そういうのをですねすごく感じまして、いやこれはすごいなーとかっていう感じで思いました。まあこれ要するに普通のね40番台なのかもなのだからかもしれないなっていう気持ちもあったんですけど、だけどねこれこれはいや確かにこれはね本当にやっぱ弾いてみないと分かんないなとかっていうような気持ちになりましたですね。まあその時ねこのギターにはピックアップはついていないっていう状況ですし、また12フレットの上でですね弦高が約3ミリ ありました。でこれあのねネックはまっすぐなんですが、まあ、3ミリということは、まあ、ちょっとね、サドルのあたり、サドルっていうか、まあ、ブリッジって言って言ったらいいんですかね、ブリッジの方がちょっと高いんじゃないかなとかっていうようなことがあったりね、それとかあのブリッジを下げれば、まあ、サドルも下がるっていう状況もあったりなんかしてですね、その辺はちょっとあの難しい、なんかあのそういうリペアになるかなっていう気もしたんですが、だけどね3ミリっていうですね原稿があるとですね、意外とすごいねあの音量感があるんですよ。ドーンと出るね、本当にあのそれでですね、なんかあの倍音のキュンキュンした感じがですね、なんですかね、あの本当にあの昔のギブソンみたいなサウンド感があってですね、何なのこれみたいな感じ。まあでもねギブソンとは違うんですよね、やっぱりあのマーチン系のですね柔らかい感じのあのサウンドなんですけど、まあだけどねやっぱローズウッドのですね、うん、なんかあのなんていうんですかね、なかなか弾いたことがないような、まあ弾いたことがないっていうか、なんかあの本当にあの昔 CD で聴いたような感じのですね、すごい綺麗な美しいサウンド感なんですよね。いやこれは素晴らしいと思ってですね、これを手に入れずに帰るわけにいかないなとかっていう気持ちになりまして、で本当にあのねあのまあお値段はちょっと内緒にしておきますが、本当に安い値段でしたので、まあ、これなんとかなるなというような感じでございましたね。本当にまあそういうわけでですね、まあ、これを手に入れさせていただきまして、ね、本当にあのギターをですねもう持って今度はまたですね新幹線に乗って名古屋に帰ったというね感じでございました。これ23日だったかなね、そんなわけでございました。まあでもねこれはですね、いやこれあのピックアップをつけてですね、やっぱりあの私あのね体調が元気になったらね、これはあの本当にあの神聖ガネットというふうに私言っておりますがね、もうそういう中にもですね私あの何としてでもねあのステージに上げたいギターだなという感じでございます。なんといってもですね見た目ね、このあの何ですかね、もうアバロン街の美しさがねですね、やっぱり素晴らしいんですよね。やっぱりあのこう照明が当たったりすると本当にあのピカピカ光ってですね、とても美しいギターなんですよね。もうだからあのそういうこともありますし、またもうそうこのサウンド感も素晴らしいですからね、なんとかこのサウンド感を生かしながらね、これあの外にですねもうあのクリアに出すピックアップはないものかというふうにですね思いましてね、あのこれあのやっぱり K やいりでございますからね、私あのいつもお世話になっておりますあの K やいりのですねあのリペア担当の松尾さんね、これあのこの方とはですねもう25年以上ですかねお付き合いがあるんですよね。まあやいりギターとかっていうギターをですね、私あの一番初めに手に入れたギターっていうね、あのね、買ってもらったギターっていうのが3万円のギターが一番初めにあるんですが、その前はもらったギターっていうのがあるんですね。もらったギターはモーリスなんですけども、その後がですね、あのね買ってもらったっていうギター3万円のギターがですねプロマーチンっていうですね、そういうあのギターがあって、それであの大学に入る時にですね私が買ったギターがありました。これがですね初めてのやりギターでございましたね。あの YW600 というですねそのギターでございましたがね、それであのそれ大学の頃にずっと弾いておりましてですね、であのライブハウスとかでですね活動し始めたのが26歳27歳の頃でしたかね、その当時でございますが、その時に初めてやりギターさんとねお知り合いになったという感じでございました。まあそれこそ本当に長い長いお付き合いでございましてですね、まあ考えてみたら本当に長いなとかっていうふうにふと思ったんですが、まああのそういうねあの感じでございまして、やりギターさん電話させていただきましてですね、まああのねこのね、このやりギターね本当にお宝のギターを手に入れたとね、もう本当にあのサウンド感といいですね、見た目といいね、あのそれとかこのねもう弾いた感じのあのすぐ返ってくるレスポンス感とかですね、透明感といったものが素晴らしいギターなんだという話をしてですね、まあそれであのねこういうギターにピックアップをつけるとしたら、もうねあのこうやっぱり 生のサウンド感というのはやっぱり本当にあのね LINE で通した 時も生かしたいというようなことでございましてね、どういうピックアップがいいかという話をしたらですね、いやあのねあの松尾さんがですね、まあ、あの LR バックスをつけるというような話になれば、まあ話になればというか LR バックスが最近多いんだけど、まあだけどねあのね、まあ例えばねあのいろいろとあのね、あの例えばマイクコンタクトマイクだけのやつだとか i ビームとかいろいろとあるけれども、まあ結局ね、まあ結局迷いに迷った 挙句というか、やっぱり付け替えに付け替えた結果というかですね、そういうところにみんな来るのが、まあ、アンセムというピックアップなんだと。要するにあのマイクとそれからあのピエゾっていうのがミックスできるっていうですね、そういう形になっておりまして、またあの資料を見ますとですね、そのマイクが担当するのが高音部分で、それから中低音ですね担当するのが、まあ、あのこのピエゾの部分という形で、まあ、あのコンデンサーマイクとですね、この、 あのピエゾっていうのはうまくですね、まあ、周波数帯でまあその役割が分かれているという形になってるんですね。まあ、そういうような、ね、あのピックアップでございまして、まあ畑基博さんとかその辺のあたりがですね、みんなあのこぞって使っているというようなものでございましてね、まあ確かにあの本当にあのね、LR バックスの一番最上位機種なんですよね。いやこれアンセムなんてですねどうなんだろうって、まあ、確かに、ね、僕の場合はですね、このサドルにですねピエゾを引くというのが非常に抵抗があるタイプの人でございましてですね、前もですねあのトゥルースでね、あのその下にね弾いてたんですよ。で、あのそれであのどうもねちょっと生のサウンド感がちょっとなくなっちゃったんじゃないかということで、結局あのアイビームに変えたというですね、そういう経緯があったもんですからちょっと抵抗があったんですね。だけどまああのみんながそういうような形で、ね、使っているピックアップなんだとかっていうようなことだったり、それとかあの、ね、イベンターさんだったりいろんな方々に話を聞いてみたらですね、まあ、とにかくみんなねもう大抵なんかあのアンセムだとみんなもうだからあの結局最終そこに行くんだから、だからあのいろいろと付け替えて結局あのアンセムに行くんだったら、まあそういうことせずに一番先にアンセムに行った方が一番近道だし安く済むと、結局はそういう話をいただきましてですね、まあそれであのアンセムね、これをですね、まあネットで買おうということになりましたね。まあヤイリギターさんにも在庫はあるそうなんですが、まあヤイリギターさんで買うと、まあ松尾さん曰くですね、高いからもうネットで買って持ち込んでくれという話でございました。まあそれでですね、お言葉に甘えまして、あのね、サウンドハウスさんでね買いまして、それであのね、早速ね金曜日の日にお持ちしたと、持ってったということですね。まあそれであのいわゆる大修理みたいな形になりましてですね、これがあのやっぱりあのサドルね、それとかあのこのブリッジですね、ブリッジというのはあのギターの弦をですね、まああの本当にサウンドホールの一番下の方でね支えているというあの黒い部分ですよね、これがまああのブリッジというんですが、まあそれであのブリッジのね中にありますあのその糸っていう弦をですね、こうやってあの止めておくというようなね、あの形のですね、あのピンのすぐ手前にあるあの白いもの、ね、こう牛骨でできてるっていうケースが多いですが、もうこの白いものがですね、これが、まあ、あのサドルというんですが、このサドルですね、その辺のあたりをちょっと下げようということでございまして、まあ、この黒いですねブリッジをですね、まあ、削ると、それとかあのなんとですね41年前とかっていうギターはですね、なんとあの今のこのねピエゾがねあの入るようなこの、なんですかね、このサドルの幅というかそういうものがですねなくてですね、もっと細いんですよね。それでまあそのサドルの幅もですね、やっぱもう一回切り直すというようなことがあったりなんかしてですね、すごいなんかあの大工事になっちゃったんですけど、まあ、だけどねあのそれやっていただいてよかったですね。まあ、本当にあのね、サウンド感のこう何といってもこのあの長い長いですねこうサスティーンがすごいんですよね。まあそれであの長い長い音がまあ伸びるんですよ、ポーンという感じで伸びていくっていうですね、その長さをサスティーンとかっていうんですが、まあ、そのサスティーンが長いね、本当にあのそういうような感じでですね、まあ、そういうギターのサウンド感になってるんですね。まあ、とにかく本当になかなかないような高級ギターのサウンド感ですよ。でそういうような感じでございましてですね、まあ、それをですねやってもらって、それからあのアンセムを取り付けたという感じでございましたね。それであのね自宅に戻ってきましてですね、もうフィッシュマンのですね、まあ、あのラウドボックスミニっていうのがね、あのいつも設置してありますので、それでですね、まあ、ちょっとギターをですねこうやってあのシールドを通してガンと弾いてみるというような形にしたらですね、なんとね自然のサウンド感だという感じで音が飛び出してくるという感じになってまいりました。いやー、やっぱりアンセムはすごいなーとかっていう感じでございますけれどもね、みんながアンセムっていうのも分かるなと、もう本当にあのね、なんていうんですかね、なかなかあのアコースティックのサウンド感っていうのはなかなかそのバンドの中とかね、その、 もういろんなあの楽器がある中で、まあそのあのね、昔みたいにあのシャカシャカ聞こえてるだけでいいとかっていうことではなくて、やっぱりね本当にあのギターの生音のですね柔らかいサウンド感みたいなやつがですね、こうやってあの遠くからでもちゃんと聞こえてくるようなものがいいんだというようなですね、そういう感じがするんですよね。まあ、僕らもあのこう制作やってますと、やっぱりあのね、まああのね、ギターのサウンドっていうのはなんとなく、ね、どうしても低域とか、ね、その辺をカットして、それであの高域っていうのをねやっぱり出しがちなんですが、まあ確かにそういう風にしないとうまくいかない部分も多いんですけどもね。だけどあのそれでもやっぱりね柔らかいサウンド感がちゃんとあるっていうような感じのね、そういうあの音を取りたいわけなんですが、これアンセムでやりますとですね、もうギターの生音っていうのがですね、もうラインでもって取れるっていう感じになるんですよね。これはすごいなと思いましたですね、本当に。いや、さすがやっぱり最上位機種なんじゃないかと思いましたですね。まあそういうわけでございましてね、このアンセムね、本当につけてですね、まああの金曜日の日に戻ってきたという感じでございました。いやー本当にあのヤイリギターさんも久しぶりに私ねお邪魔させていただきましたね。本当に体調の方もどうかなと思ったんですけども、まああのそれで。あの意外とねこうやって動けるようになってきたなっていう実感がありましたね。これはねあのなかなか良くなってきてるんじゃないかっていうようなことを思いましてですね、まあ、ちょうどあのねあのこの薬をですねこれ1週間飲んでね、それであのステロイドを1週間試してくださいという感じでやってみたんですけど、とにかくあのねここで炎症を抑えないとね入院になっちゃうからみたいな感じでですね言われてましたので、どうかなと思ってたんですけど、まあそれであのねあのいざねこうやってあのねまあこうやって動けるようになったなとかっていう感じの実感があるんで、土曜日の日にですねまあついにあの薬も切れるんで、まあ行ってみようかなとかっていう感じになって、それであのね病院にね午前中だけやってましたので行ってみましたらですね、まああの大腸カメラの結果が出たという感じでございまして、まあその時にですねまだまだすごいなんか炎症があると。それであのさらにあの、まあ、その大腸カメラやった段階なんでね1週間経ってこうやって調子良くなってきたというふうになったんで、まあ、あの直腸のあたりも良くなってるんじゃないかというふうにですね、まあ、見てもらったらですね、いやいや直腸もそう変わってないという感じでございました。いやあのねあのちょっと期待してたもんですからねあれだったんですけども、そう簡単にはならんなとかって思ったんですけど、だけどねなんかあの本当にねそんな感じでございましたが、まああのね、この薬のおかげでこうやってなんとかこうやって、まあ、無事にねあのこうやってなんか動けるようになってるんだなというようなこともねなんとなく思いましたですね。あのまあ、だけど薬で抑えているだけっていう状況もあるんだなとかっていうような考え方もありますのでね、まあ、本当にあの、ね、なかなか難しい大変な病気なんだなっていうことも、まあ、実感しておりますがね、まあ、それであのまた、ね、薬をもらってですね、今度はちょっとだけステロイドが減ったという感じになりましたね。今まであの、ね、10mg っていう感じでですね、もう朝昼晩ということで、まあ、食後にですね、まあ、ステロイドを飲むというか形でございましたが、まあ、あのこれからですね朝の10とそれからあの昼と夕は 5mg ずつみたいな感じでですね、まあ、30mg から 20mg に減ったという感じになりました。それだけでもまあちょっとね一つの成果なんじゃないかっていうふうに思ってますけれどもね、まああのねこういうあのなんかねやっぱ薬なんて私は本当に飲んでないっていう人なんでね、本当に慣れておりませんでしたが、もうこの病気に限ってはですね、いやもう本当にほっとくとね大変なことになるなとかっていう感じ本当思いましたね。あのだからあのね IBD とかっていう名前でも言われるし、まあ、UC とかっていう名前でも言われますがね、あの国の指定難病でございますよね、このあの潰瘍性大腸炎っていうね、それはあの本当に大変なんだなと思いましたので、まああのね僕もあのブログにですね、またあの潰瘍性大腸炎についてみたいな感じのですねブログもどんどん公開していきたいと思います。今回の経験をですねあの経てね、あのどういうような形で、ね、こういう風にしていくといいんじゃないか、ね、ただあのこうやって治ったわけじゃない僕もですね、まあ、だけどあのこうやってまあ元気っていうか、まあそういう、ね、体を動かせるようにはなってきてるなっていう実感はあるんで、まああのね、そういうような形でやっぱりあの炎症を抑えないと、まあ、あの大変な、ね、ことになるっていう病気なんだなっていうことも分かってきましたね。まあ、とにかくあの腸がですねこんな状態だと全然太れないんですよね。まあ、とにかくあの、ね、私もあの前の天ナビでも言って たのかもしれませんですけども、まあ、Facebook にはね最近よく投稿してますが、まあ、ブログとかには全然投稿してないんで全然皆さん知らないんじゃないかと思いますけど、 Facebook って意外とですねあんまり広がらないんで都合がいいっていう場合もあるんですよブログはですね、まあ、とにかくねどんどん広がっちゃうんでブログにはあまり書けないかもしれませんが、 Facebook にはですね結構いろんなこと書いてもですねあんまり広がらないね、そういう状況がありますのでね、意外と都合がいいななんていうふうに思ってますけどもね、まあ、だけど本当にね、ブログじゃなくても Facebook の方にですねいろいろとね書いてみましたね、薬のこととか今の体調のこととか毎日のようにですねFacebook の方には書いておりますが、まあステロイドっていうのはすごいなんかね、抗炎症作用があるなとかっていう感じはしますが、まあ、本当にね、これからはどんどん減らしていって、ね、副作用とかっていうものもありますのでね、注意しなきゃいけないなと思っておりますね。まあ、それとか最近はですね、もう Facebook の方ね、ご覧の方々いらっしゃるかもしれませんが、カポの話をですね、いろいろとしておりますね。グライダーカポっていうですね、カポをですね、私いろいろと使っておりますが、まあ、グライダーカポっていうのはですね、まあ、ちょっとローリングカポっていうような名前もついてて、例えば曲の途中で2フレット目、ね、要するに例えば半音上がるっていう、例えばカポで言うと曲の途中に2フレット目から3フレット目に上げたいなっていう、ね、そういう曲があるとするじゃないですか。そういう時っていうのはですね、まあ、例えばもう本当に2フレット目の例えば C から弾いていたっていう風になりますとですね、まあ、いわゆるその半音上がるとですね D フラット、ね、そういう音になるわけですよ。でだからねほとんどが制覇っていう形のねコードになるんですが、まあそれをですね、まあ、エレキギターの場合はそれで当然なんですけども、アコギの場合はですね弦が太いっていうこととかスチール弦っていうこともありますのでね、まあこれがですねなかなか大変になってしまうので、まあそういう時にまあ、こういうローリングカポっていうのは使ったりするんですね。まあ、そういうような状況でございまして、ね、ローリングカポ、ね、本当によし使おうかなと思った時にない、ね、なんでないんだろうと探しても出てこないんで、どうしたんだろうと思いながらも、でもしょうがないからね、まあ、本当にもう一回なんとかするしかないかと思って買ってみようと思って、2600いくらでしたかね、だからそういう感じの、ね、値段でしたので、あ、意外と安いなと思ったんですけど、だけどね、隣にあったのが799円で出ている、もう本物そっくり、ね、そういうものもですね、ね、ありまして、ね、意外と検証してみたらですね、意外と両方ともそれなりになんかいいところがあってですね、使えるんじゃないかと思ったりなんかして。はい、そんなわけでございましてね、もう本当にずっと喋り続けましたインターネットラジオ天ナビでございますが、ね、だけどこんな感じでちょっとね喋れるようになってまいりました。今日はギターの話ばっかりでございましたけどもね、 DY の41、ね、これねまたね公開いたします。皆さんぜひね聞いてみてください。またよろしくお願いします。ありがとうございました。天ナビ。